学校教育と新しいテクノロジーの話題になるとですね、必ずと言っていいほどいかに制限するかという議論になりがちですよね。
どうしても最初はそうなりますね。
でもあなたが今回文部科学省の生成 AI ガイドライン、バージョン 2.0 ですね、ここから読み解くべきなのはその前提が完全に打ったという事実なんです。
はい、全くその通りです。
今日のミッションは AI を禁止するフェーズからどう賢く使いこなすかへと舵を切った教育現場の最前線を最速で把握することです。早速深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。今回のバージョン 2.0 で最も象徴的な変化っていうのは、以前のガイドラインにあった一部の学校での限定利用っていう文言がですね、丸ごと削除されたことなんですよ。
ああ、丸ごと消えたったんですか？
そうなんです。代わりに前面に押し出されたのが人間中心の原則と情報活用能力の育成という言葉でして。
なるほど。
つまり国として AI を教育現場から排除する脅威ではなくて、人間の能力を拡張するツールとして正式に位置づけたわけです。
人間の能力を拡張するですか。確かに聞こえはいいですけど、現場の先生たちからすると、じゃあ子供が宿題の答えを全部 AI に書かせたらどうするのっていう現実的な懸念がありますよね。人間の能力を拡張するどころか、単に思考をサボるための道具になってしまいませんか？
当然の懸念ですよね。だからこそ現場での使い方の設計がすごく重要視されているんです。ガイドラインでは AI を単なる答え製造機として扱うのではなくて、ちょっと変わった視点を持ったクラスメイトとして扱う視点を推奨しています。
クラスメイトですか。面白い表現ですね。
例えば家庭学習でも、使う前に何の目的でどう使うかを宣言させるといったルール作りですね。ただここで実務上絶対に無視できない壁があるんです。
壁ですか。
それが著作権なんです。
著作権。学校事業内ならある程度自由に著作物を使える特例みたいなものが確かありましたよね。AI が絡むと何が変わるんでしょうか？
そこがまさに落とし穴になりやすいポイントでして、著作権法第35条には事業という閉じた空間で直接利用する範囲なら無許諾で使える例外規定が確かにあります。
はい、ありますね。
でも AI で生成した教材とか作品を学校の公開ホームページとか誰でも見られる SNS にアップロードしてしまうと全く話が変わってくるんです。
それはつまり閉じた空間ではなくなるからということですか？
その通りです。公衆送信権という著作者の権利に触れてしまって、事業の過程という例外の枠から完全に外れてしまうからなんですね。
なるほど。じゃあ教室のモニターに映したりプリントとして配布なのは OK でも、それを学校のブログに載せたらアウトっていう明確な線引きの理由がそこにあるわけですね。
非常に重要なポイントです。
最近はプロンプト集とかを使って先生たちが通知表とか授業案の叩き台を爆速で作れたりしますけど。
はい、すごく便利になっていますよね。
でもそのアウトプットをどこまで外に出していいのかっていう仕組みをちゃんと理解していないとかなり危険だということですよね。
そういうことになりますね。そしてここからが本質的な議論なんですけど、 AI によって公務の効率化が進めば進むほど、実は人間である教師の責任は逆に重くなるんですよ。
効率化されているのに責任が重くなるんですか？ちょっと意外というか、 AI が下準備をしてくれるなら先生の負担は減る一方に思えますけど。
確かに AI は優秀な副担任として膨大なデータから指導案のベースを作ってはくれます。でも AI は目の前にいる子どもの今日の表情とか友達との微妙な関係性までは読み取れないじゃないですか。
ああ、確かに。そこはデジタルの限界ですね。
なので AI が作った叩き台を鵜呑みにせず、最終的な評価や所見を言葉を決定するのは、生身の人間と向き合ってその背景を理解できる教師にしかできない役割なんです。
つまりこれからの先生は知識を一方的に教える人からAI という副担任をマネジメントしながら、子どもたちがどこでつまずいているかを見極める、なんていうか伴走する編集長のような存在に変わらなきゃいけないってことですね。
まさにその表現がぴったりだと思います。ツールを遠ざけるんじゃなくて、ツールがあることを大前提とした上で、どう学びのプロセスをデザインするかが教育現場に突きつけられた新たな課題なんです。
なるほど。すごく腑に落ちました。今回のディープダイブ全体を通してリスナーのあなたに持ち帰っていただきたい最大の学びはこれです。 AI は使い方次第、答えを求めるんじゃなくて解き方のヒントや別の視点を求める使い方を設計できれば、私たちの問う力を劇的に鍛え上げるツールになるということです。
そうですね。問いを立てる力がこれまで以上に重要になってきます。
では最後にあなた自身に一つ問いを投げかけたいと思います。 もし今後 AI が一人一人の子どもの理解度や性格に完璧に合わせた個別最適化された指導を極めたとしたら、クラス全員で同じ空間に集まり、時に意見をぶつけ合いながら一つの課題を乗り越えていく集団学習の価値は一体どこに見出されるべきなんでしょうか。
非常に深く、そして避けられないテーマですよね。
はい、AI が当たり前になった教室で人間が集まる意味、ぜひあなたも考えてみてください。